恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ人への手紙の5章12節から21節をまず拝読いたします。このようなわけで一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので死が全人類に入り込んだのである。というのは律法以前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪として認められないのである。しかしアダムからモーセまでの間においても、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった者も死の支配を免れなかった。このアダムは来るべき者の方である。しかし恵みの賜物は罪価の倍とは異なっている。すなわちもし一人の罪価のために多くの人が死んだとすれば、まして神の恵みと一人のイエス・キリストの恵みによる賜物とはさらに豊かに多くの人々に満ち溢れたはずではないか。かつこの賜物は一人の犯した罪の結果とは異なっている。なぜなら裁きの場合は一人の罪価から罪に定められることになったが、恵みの場合には多くの人の罪価から義とする結果になるからである。もし一人の罪価によってその一人を通して死が支配するに至ったとすれば、まして溢れるばかりの恵みと義の賜物とを受けている者たちは、一人のイエス・キリストを通し命にあってさらに力強く支配するはずではないか。このようなわけで一人の罪価によって全ての人が罪に定められたように、一人の義なる行為によって命を得させる義がすべての人に及ぶのである。すなわち、一人の不従順によって多くの人が罪人されたと同じように、一人の従順によって多くの人が義人とされるのである。律法が入り込んできたのは、罪価の増し加わるためである。しかし、罪の増し加わったところには、恵みもますます満ち溢れた。それは、罪が死によって支配するに至ったように、恵みもまた義によって支配し、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命を得させるためである。以上です。ご存知のように、聖書の一番最初に書かれております創世記、そこには世界の始まり、人間の始まり、悲しみと苦しみの始まり、夫婦の始まり、家族の始まりというようなものが書かれています。ある人はこの創世記を古代の書物と呼びますが、しかしこの創世記ほど今日の私たちの生活に指針を与える書はありません。 As you know, Genesis is the first book written in the Bible, and the Genesis is mentioning about the beginning of the universe, the beginning of a human being, the beginning of the pain and the sadnessBeginning of wife and husband and the beginning of family. Some people called the Genesis is just an ancient book, but the Genesis gives us the direction of our life more than any other books. 今日書かれておりますこのロマ書の5章12節にはこんな言葉があります。このようなわけで一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうしてすべての人が罪を犯したので死が全人類に入り込んだのである。このところに一人の人という言葉が書かれておりまして、そしてこの後すぐ読んでいきますならば、それが創世記に記されております神によって一番最初に創造され作られたアダムのことであることがわかります。すなわち、このアダムから 罪がこの世界に入り、死が全人類に入り込んだのです。この死というものに関しては、これを免れる人はこの世に一人もおりません。Today's Bible verses, Romans 5:12 said, Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death come to all men. The Romans mentioned about one man here, and we know that one man is Adam, who was created by God as the first man on the earth. And from him, sin entered into our world and death, the death came to all men, no exception. 余談になりますが、聖書によると私たち人間の一番初めの人はアダムであり、そしてその妻としてエヴァがおります。ということは、私たちすべての人は、このアダムとエヴァの末裔ということになります。ですから私たちの祖先というものも遡っていきますと、すべての人はこのカップルに行き着くわけでありまして、アメリカ人だとか、日本人だとか、パスポート、またビザとかいろいろ言っておりますが、まさしく私たちは皆遠い親戚なのであります。人類皆兄弟という言葉がありますが、これはあながち間違ってはおりません。By the way, according to the Bible, the first human was an Adam and his wife Eve. After all, we are all descendant of this couple. Therefore, when we go back to the ancestors, we all reach this couple, Adam and Eve.We can distinguish between Japanese, American, Korean, or whatever, but we are all kind of a family. We say sometimes we are all brothers and sisters, and this is not wrong. 話を戻します。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうしてすべての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだと聖書は言います。すなわち罪が初めの人アダムからこの世界に入ってきた、そしてこの入り込んだという言葉は、帰ってきたとか戻ってきたというものではなくて、本来私たちのものではなかった異質なものが入り込んできて、ついにはそれが私たちを捉え、そして支配するようになったという意味がそこにはあります。To return to the subject, therefore, just as sin entered the world through one man, and the death through sin, and in this way, this came to all men. Namely, the sin entered the world through first man Adam. The word enter.Is not the meaning of return, but the meaning is actually something it is not belong to us in original, but get into us and capture us and control us. That is the meaning of enter. 故に、アダム以降の人間は私たちが抱える罪というものに捉えられながら支配されながら生きているのです。この世界を皆さん見ますときに、私たちは罪に捉えられていると聖書は言います。そして17節、21節を見ますと、この罪によって死というものが私たちを支配するようになったというんですね。Therefore, we the people,Who lives after Adam have been controlled by the sin and reigned by that sins. And according to the verse 17 and 21, by these sins, we are all controlled by death. Remember, we are controlled by sins and reigned by sins, and we will get death after that. no exception about this. どういうことか、創世記からポイントをいくつかお話したいと思います。神がエデンの園にいた最初の人アダムに対して言いました。あなたは園のどの木からでもこの心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。しかしながら、まず最初にアダムの妻イブが蛇によって、あなたは決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知る者となることを神は知っておられるのですという誘惑に惹かれて彼らは神の言葉に反してそう言われていたように彼らは死において自分の生涯を結論付けなければならないようになってしまいました。そうです。彼らはあの実を食べてしまった。What is this meaning?I'd like to explain some point from the book of Genesis. As you know, God told Adam, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Well, when you eat of it, you will surely die. But his wife Eve was tempted by serpent who is Satan.The serpent told her, you will not surely die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you'll be like God, knowing good and evil. They followed this temptation and they concluded their life with death, just like God said to Adam.We are descendant of this couple. 創世記3章以下、アダムから生まれてくる全人類は、全部このパターンを通っているのだということが、この教えであります。そしてこのアダムの末裔である私たちの世界のこの現実の中にも、この罪と死が支配をしているのです。After Genesis 3,All their descendants have been ruled by these sins and death, and we are also following this pattern. 以前私が小学生の頃、まだいい時代でして、近くを流れる川でよく泳ぎました。魚を取って遊びました。もう40年以上も前のことで、川もある程度は澄んでいました。ある日のこと、いつものようにその川に遊びに行きますと、いつも澄んでいる水が真っ茶色に濁っています。大量の赤土が川に流れ込んだためでありました。その日は川で遊ぶことがなく、家に帰ったことを覚えています。そう、あちこちにその土砂により水の中の酸素がなくなってしまったのでしょう。魚たちが水面にパクパクとその口を広げていました。中には白い腹を見せて水面に浮かんでいるものもありました。明らかにそれは魚の死を意味していました。上流で工事がなされていたからです。When I was a child, I swim in the river near my house.And enjoyed to catch fish. That was more than 40 years ago. So the stream of rivers was still clear. But one day, when I went to the river to pray, the river was get muddy. I found a lot of mud flowed from upper land because there was a construction up there. I gave up to pray at the river and went back to home on the day.I also saw a lot of fish came up to the surface to breathe some air, and some of them showed their belly and floating. That is meaning they are dying in that water. その光景は、アダムを源流とする今日の私たちの世界の現状にも思えます。日ごとの生活を生きるのがしんどい。 霊的な精神的な呼吸困難に陥ってしまう。そして聖書が書いているように、そんな私たちの終わりは死である。皆さん、何が善であるか分かっていながら、何を言うべきか言わないべきか分かっていながら、それを自分でコントロールできない私たちがおりませんでしょうか。何をすべきか分かっているのにコントロールできない。なぜなら、このアダムから来ている罪というものが私たちの心を支配しているからだと聖書は言います。The sin, just like our world and the source is Adam. Sometimes we are not bearable to live this life and fall into trouble to bless spiritually. And as the Bible is saying, our end is death. Brothers and sisters, we know what is good and what is wrong. But we don't have any strengths to doing the good things. We know that what is good. We know what I should say or I should not say. But we cannot do that. We cannot control our heart, our mind, because the sins reigned our heart, reigned our thought, control our deed and word. That is the power of the sins, and that is coming from the Adam. We are in the same stream. That is what the Bible is saying. この罪の流れはとても強いものです。とても強いものです。そしてその本流はいくつもの支流を作り出し、私たちの生活の至るところに流れ込みます。この流れは電話の受話器を通り抜けます。インターネット、ケーブルを通り抜けます。この流れは国会議事堂にも流れていきますし、病院にも学校にも、私たちのオフィスにも、そして家庭の中にも、流れ込んできます。This sinful flow is pretty strong, and the mainstreams create many branches and get into any place in our daily life. The flows go through our telephone line and the internet cable line. The flow streams to the diet building, hospital, schools and office, and flow into our home.そんな流れの中で、私たちどうすればいいんでしょうか。使い捨ての霊的酸素ボンベを買うことが解決でしょうか。分厚い神聖なウェットスーツが必要でしょうか。それとも私たちはこの状況に甘んじていく、生きていくんでしょうか。その罪の汚染の中でじっと耐え忍んで生きていくんでしょうか。あるいはもう開き直って、その中で身を任せ、虚栄に甘んじていくんでしょうか。いや、そうではないとパウロはここで言っております。すなわち、このところでパウロが何度もその罪と源流となったアダムを指して一人の人と言っているように、パウロはこのアダムの他にまたもう一人の別の人を挙げており、そのもう一人の人こそがイエス・キリストなどだと彼は言ってるのです。What can we do in this sinful stream? Do we need disposal spiritual oxygen tank? Do we need divine thick wet suits to protect from the sins? Or do we live in the streams submissively? Just be there with a patient or take a so what attitude and seek pleasure?Paul said, no, no, at here. Paul called Adam as one man, and the man became source of our sinful nature. But he also mentioned about other men, and the other man is Jesus Christ, he said. すなわち、 17から19節に書かれている通りです。もし一人の財家によってその一人を通して支配が支配するに至ったとすれば、まして溢れるばかりの恵みと義の賜物とを受けている者たちは、一人のイエス・キリストを通し命にあってさらに力強く支配するはずではないか。このようなわけで、一人の財家によって全ての人が罪に定められたように、一人の義なる行為によって命を得させる義が全ての人に及ぶのである。すなわち一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと同じように、一人の従順によって多くの人が義人とされるのである。 Like he mentioned in verse 17 to 19, For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in the life through the one man, Jesus Christ? Consequently,Just as the result of one trespass was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous.一人の人、アダムの罪によって死が支配するようになった。しかしそれに対して、一人の人、キリストの恵みと義の賜物により、命がさらに力強く支配するようになった。一人の人、アダムの罪によって、すべての人間が罪に定めるようになった。しかし一人の人、キリストの義なる行為により、命を得させる義がすべての人に及ぶようになった。一人の人、アダムの不従順により、多くの人が罪人とされたように、一人の人、キリストの従順により、多くの人が義人とされたというのです。We are reigned by Adam's sin, but now the grace and the righteousness of Jesus Christ is more strongly reigned us. We are determined as sinner by Adam's sin, but by the righteousness deed of Jesus Christ,His righteousness reached every person. The disobedience of Adam made all people sinners, but by the obedience of Jesus Christ made many people righteous. 創世記2章7節によると、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き込まれたと書かれており、私たちが土に帰るということはこのことを意味します。しかしコリント人への第一の手紙15章44、7節には、第一の人は地から出て土に属し、第二の人は天から来ると書かれています。この第二の人とは言うまでもなく、イエス・キリストその人です。According to Genesis 2:7, the Lord, God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostril the death breath of life, and the man became a living being. Of course,This was about Adam. This verse proved that we are all returned to soil at the end of our life. But 1 Corinthians 15:47 said, The first man was of the dust of the earth, the second man from heaven. The second man is Jesus Christ.アダムは美と愛に包まれた園で試みに遭い、敗北しました。キリストは荒野においてその醜さと憎しみとに囲まれたゴルゴダの丘の上で試みに遭い、そして勝利しました。Adam was tempted at the garden filled with beauty and love, but he failed. Jesus was tempted at the wilderness and also he was tempted at the Calvary surrounded by hatredand ugliness, and he overcame. アダムは神に背いたものであり、その園から追い出されました。しかし、俗に言います、失楽園。しかし、キリストは自身の隣に貼り付けにされている背きの者に向かい言いました。今日、あなたは私と共にパラダイスにいるであろう。Adam against God and he was banished from the garden. This is, we say, paradise lost. What did Jesus say to the man next to him when he was crucified on the cross? He said, you will be in paradise with me today. 私たちがアダムの末裔だということは変えることができません。しかしアダムの末裔であり続けるのか否かということについては、私たち一人一人に選択の余地があります。その性に対して私たちはどうすることもできない。故にキリストはこれらのことをよくよく踏まえて、ヨハネ3章3節で、あのニコデモというユダヤ人指導者の会話の中で言われました。よくよくあなた方に言っておく。誰でも新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない。We cannot change that we are the descendant of Adam. But we have a choice to remain his descendant or not. That is our choice. We cannot do anything our blood from Adam. Therefore, Jesus said in the conversation of Nicodemus and Jewish leader in John 3:3, he said, I tell you truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Born again. 私たちは本来、アダムから続くこの罪の流れの中を生きるものでありますが、その流れではなく、イエス・キリストにある命の水の流れの中に身を置き、新しく、生まれることができると聖書は言う。Originally, we are living in the stream of sins from Adam, but we can also place ourselves in the stream of life in Jesus Christ, and we can have born again. Born again. イエス・キリストという川から流れる水について、キリストが生まれる600年前に、エゼキエルという預言者が言っております。私が帰ってくると、身を川の岸のこなたかなたに、花肌多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の境に流れていき、アラバに落ち下り、その水が淀んだ海に入るとそれは清くなる。おおよそ、この川の流れるところでは、もろもろの動く生き物が皆生き、また、花肌多くの魚がいる。これは、その水が入ると海の水を清くするためである。この川の流れるところではすべてのものが生きている。Prophet Ezekiel, who lived about 600 years before Christ, wrote about the streams of river from Jesus Christ in Ezekiel chapter 47, verse 7 to 9.He said, when I arrived there, I saw a great number of trees on each side of the river. He said to me, this water flows toward the eastern region and goes down into the Arava, where is enter the sea. When it empties into the sea, the water there became fresh. Swarms of living creatures will liveWherever the river flows, there will be large number of fish, because this water flows there and make the salt water fresh. So where the river flows, everything will live. このところに記されているアラバとは現在の死海を意味します。あの死の海です。その名のごとく、そこは生き物が生きるのを拒む場所。あの死んだ海です。しかしそのところに、この川の水が流れるとそれは清くなるという、そのところに再び魚が生きるという、清くなるとは言語によりますと癒されるという意味です。We just read the name of place Arava. The place is the region where there is a dead sea now. The Dead Sea rejects any creatures because the sea is full of salt. But when the river comes into the sea, the water became fresh. And according to the original word Hebrew, the fresh is the meaning of healing. Because of that, there is a fish. Lots of fish can live there.
これは預言者エゼキシオによるイエス・キリストを川の流れに例える預言です。その水が淀んだ海に入るとそれは清くなる。皆さん、この表現は科学的にはおかしい。一本の川が汚染された海をすべて清くするなどはありえない話だからです。
This is the prophet Ezekiel's prophet of Jesus Christ. Ezekiel used the metaphor the river as Jesus Christ. English Bible did not mention clearly about this, but Japanese Bible said, when the river come into the stagnant sea, the sea would be clean. It is funny for scientists because it is impossible the river cleans up the stagnant ocean.
私たちは、よどんだ川の水がきれいな海に入るとそれが清くなると言うならわかります。それ、なぜなら海の方が大きいですから。どんなにきれいな川の水であっても、巨大なよどんだ海に入ってもしかしながら大きな影響は起こり得ない。しかし、イエス・キリストという一本の川が無数の罪の川がやがて大海原になってしまい、もう生きるものを拒むようなそのところに注がれていくならば、そのよどんだ海すら清くなる、癒されるというのです。
We understand the water of stagnant river will be clean when it reaches the clean ocean, because the ocean is much larger than the river.Even cleanest river come into the stagnant ocean. Nothing affects the oceans because the ocean is so huge. But the river from Jesus Christ cleaned the stagnant ocean that was made by countless sinful streams. The stagnant ocean will be healed.
皆さん、このことがこの17節に書かれていることです。もし一人の罪過によってその一人を通して死が支配するに至ったとすれば、まして溢れるばかりの恵みと義の賜物とを受けている者たちは、一人のイエス・キリストを通し命にあってさらに強く支配するはずではないか。
They are written in the verse 17 For ifBy the trespass of the one man, death reigned through that one man. How much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ?
20節には、律法が入り込んできたのは罪過の増し加わるためである。しかし罪の増し加わったところには、恵みもますます満ち溢れたと書かれています。イエス・キリストの川の流れは、そのところにあるすべてのものよりも、さらに満ち溢れる。
And also verse 20 said, the law was added so that the trespass might increase. But when, where sin increased, grace increased all the more. The stream of Jesus Christ, more than that, our stagnant river streams.
たとえその罪の濁流が強くても、神のあふれんばかりの恵みは、その罪の束縛以上に私たちを強く支配し、その恵みはますます満ち溢れているのではないかというのです。
Even if the streams is contaminated by sins, God's abundant provision of grace will much more rain us. His grace increased all the more.
イエスの弟子ヨハネはイエス・キリストが言われたことをヨハネ7章37、38節で言っています。イエスは立って叫んで、祭りの終わりの大事な日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じるものは聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。 Jesus' disciple John wrote the word of Jesus in John 7:37-38. On the last and the greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him." ヨハネは興味深いことを書いています。それは、イエスが立ち上がり叫んで言われたということ。皆さん最近座ってるところから立ち上がって何かを叫んだことありますか？私たちの人生にそういう日常的に起きること、そんなに立ち上がって叫ぶようなことはありません。もしそのようなことをするなら、本当にそれは大切なことであり、ここぞという時にする行為です。John mentioned very interesting word, that is, Jesus stood and said in a loud voice. Jesus stood and said in a loud voice.Have you stood and shout recently? It has not happened in our life so often. If we will do that, stood and shout, that is a time of very important moment. イエス様にとっても立ち上がって叫ぶということは何か特別なことであったに違いない。ではそこまでして言われた言葉は何なのか。Well, Jesus, the word was critical and emergent.Then, what did he say? イエスは言われた。誰でも乾く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。He shouted, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said,Stream of living water will flow from within him.
イエス様は道行く群衆を見つめていました。その目には罪の流れに流されている人間が見えたに違いない。罪の濁流の水を飲むことができずに乾いている人たちを見たのでしょう。私のところへ来て飲むがよい。そうすればその水はその腹から生ける水となって流れ出すから。
Jesus must have steered people on the street for his eyes. These people are throwing into sinful stream for his eyes. There are many who cannot drink the muddy water and get thirst. Therefore, he shouted, come to me and drink from me. Streams of living water will flow from within him.
イエス様は普通にして歩いている道行く人たちの中に渇きを見て思わず立ち上がったんです。私たちみんな見た目は普通かもしれない。でも心の中に渇きはないでしょうか。
Jesus observed the people on the street and he found the thirst in their heart. We are looks the same.And usual. But how about your heart, mind? Are you thirsty?
これ原稿に書いてないんですけど、今回前半正解に行きました。後半、実は私たち、私アメリカに勉強しに来て30年、ちょうど30年なんですね。1987年にアメリカに来ました。で、その時に一緒に来た日本人の仲間たちがおりまして、一つところでジョージア州のある小さな町で、一月半一緒に過ごしたっていう仲間がいて、その仲間と東京でその福岡から帰って同窓会をしました。
This is not in my papers, but after our retreat, I came back to Tokyo. And this year is my 30th anniversary years.When I came to the United States, which is 1987, to enter the college in Tennessee. And for that, about 90 people, Japanese students, came together to the States, 87, at the Georgia. We took summer orientation about 1 month and 1.5 months.
at the Georgia, and we met together. About six, seven people, seven men, we met together. And in Japan, as you know, if they are not, you know, they drink, right? 日本語英語ちょっと日本語で言ってないですけど、会いまして、そしてまあ日本人が集まったら飲むわけですよ。飲むわけですよ。で私ももちろん私が帰ってきたということで開いてくれた会でもあったんで、行きまして、彼ら飲んでるそばで私はウーロン茶とジンジャーエール飲んでるんですよ。上野で会いまして、夕方5時に会いまして、そして彼らが飲み始めまして、一軒目、イタリアンで飲み始めまして、ワインやら何やら飲みまして、彼ら、それなりに酔いまして、じゃあ次に行こうって言って、今度は韓国の焼肉屋行きまして、そこでまた彼らしたたかに酔いまして、私ずっとウロン茶飲みまして。でも時間12時過ぎてるんで、その後まあ3軒目に行こうって言って、また次の居酒屋に行きまして、そこでまた私ウロン茶飲みまして、彼らはさらに飲みまして、もう本当に彼らは酔いつぶれて。私は、彼ら一人はホテルに連れて行き、そしてもうあと私も久しぶりにですね、終電乗り過ごして、タクシーで宿に帰ったんです。夜中2時に。正解の後にそういう族の中に行きました。本当に思いましたね。心底体験させていただきました、神様。そこで見たこと聞いたことにより。本当に乾いてます、人間。乾きをね、とにかくお酒でね、まあ彼らだけじゃなくて、ずーっとそこにいる人たちを私見てましたから、観察してて、本当にその乾きを酔いで補うような姿っていうものを、久しぶりに見させていただいた神様。本当に思いました。人は普通に装ってるけれど、心の中には深い渇きがある。飲んで最後に心の内の中にあるものが出てくるんです。イエス様はそんな人を見て立ち上がって私の元に来て私の行ける道を取れって言ったんです。This is a long story, but you know, there is a kind of alumni. It's 30 years, so about seven men came together, and that includes myself. In Japan, Japanese men always gathering and go to drink. I was there. I only drink that oolong tea and the ginger ale. They moved the place for the drink. And I came back to my hotel 2 a.m. by taxi, no train. Train's already stopped. But through this experience, by observing the people in that place, I was made sure again, we are thirst. We are thirst. We're still looking for something true, something real. But we cannot find it. Jesus, look at the people on the street. He found their thirst. So he stood and said, come to me, drink from me. We will not thirst again. 罪の流れは強いです。強いです。本当私たち気づかないかもしれない。こんなに強いものはない。どうすることもできないような流れ。でも、そこにキリストの命の水が流れ込むのなら、その水は清まる。The stream of the sins is so strong. We cannot do anything for that. But streams of Jesus Christ came into that river. The streams will be changed, will be cleansed. That's the gospel. That's the message of the Bible. I wish and pray you will find the stream.The stream. Let the stream into your heart. And then our heart will be changed. We will be born again. We will be born again. It's originally from the Adam, but we will be born again and we will start our new life with Christ. Let's pray. お祈りしましょう。我らの救いの主イエス様、あなたが罪の流れの中にいる。私たちのために新しい命の川となって流れ込んでくださり、
私たちの渇きを癒し、私たちを生かしてくださることを感謝します。あなたが誰でも渇く者は私のところに来て飲むがよいと叫ばれたように、私たちもあなたからその水をいただくことができますように。Our Savior Jesus, we thank that you became the new streams of life and get into our sinful place and quench our thirst and make us live. As you said in loud voice, if anyone is thirst, let him come to me and drink. May let us go to you and receive your water from you. We pray these things in precious Jesus' name. Amen.
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。